えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様こんにちは。ファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。
ナリです。
クイです。
第12回の室長はミップーでお送りします。お送りするんだぜ、お送りするんだぜ。くそ、つらい、すごくつらい。何が起きているかというと、前回のゲームで負けたミップーは今回のオープニングトークは全部男でやれという罰ゲーム中であり、男声ができないミップーは大変今苦しんでいるんだぜ。
もうあれだよね、語尾にダゼつけるだけになっちゃったね。
頑張ってはいいんだけど、
まあ、でも頑張ってね。
いや今まで私、今まで俺この声で男がオーディション通ったことないから、ほとんど男ってやったことないんだぜ。
さあそんなダゼダゼくん、
はい、
オープニングトーク
はオープニングトーク、この放送の間に私帰省しちゃって、ちょっとみんなにお土産を持ってきてるんだぜ。
何
シルコサンド。
あー、ちなみにね、わーって言ってるけど、うちもうね、5つぐらい食べちゃった。
俺もさっき4つぐらい食った。
もうすでにね、フライングして食べちゃった。
ね、これって名古屋名物なの？
名古屋名物です。
そうなの、だってここら辺でも売ってるよ。
あ、でもね、製造元はちゃんと愛知。
でもだって100均でよく見かけるよ、これ。
だから発祥は多分、愛知なの。だってあれだよね、小倉トーストも愛知。
あ、小倉トーストは確かにこっちではもう食べられないけど、
いやでも家で食べるんじゃん。
多分小倉トーストの派生としてこのシルコサンドが生まれたんだぜ。
おお。
あ、室長もよかったらどうぞ。
このね、受け渡しのね、まあ
でもね、最近ね、その100均でね、シルコクリームサンドとか出てるんで、
めっちゃ美味しい、めっちゃうまそう。
ミップ時々忘れるね、自分を。
もうこっちの回、
頑張れ。
ミッポーだよ、今ミッポ
ー。ミッポーか。
ミッポーくん。
ミッポーだぜ。
でもね、東北でも売ってたよ、シルコサンド。
なんだと。
でもね、ミップは子供の頃からこれ食べてたの？
というか、ちっちゃい頃はね、どこの駄菓子屋さん行ってもシルコサンドが売ってて、こっち来たらあんまりコンビニに置いてなくて、ちょっとびっくりしたんだぜ。
頑張ってるね。
どうやって言うかなって、すげえ見ちゃった。
いやもう、俺これ辛いだろ、辛いだろ。
話売って。
あ、そうだ、というわけで、ミップの名古屋の名産品としてシルコサンドを持ってきたんですが、お二人、こう、出身地の名産品とか、なんかありますか？
うちはね、つゆ焼きそばっていうの。あのね、八戸の青森なんだけど、八戸の、まあ、せんべい汁もね、みんな知ってると思うんで、もう一個ね、あの、B 級グルメで、つゆ焼きそばっていうのが。これは簡単に言うと、麺、焼きそば、ラーメンのスープの中に焼きそばをぶち込むんですよ。わかる？鶏ガラのスープの中にソース味のラーメン、あの焼きそばをぶち込む。
焼きそばはもう炒めてあるの、その感じで。
そうそうそう、焼きそば炒めてある。そう、そんな感じなんです
よ。兄さんは？
あ、うちね、千葉なんだけどね、東京よりの、もう橋渡ったら東京ってとこにいるから、基本何にもない。あのね、夢の国がある。私にとっての名産はディズニーだなのかな。落花生はね、遠いんですよ。千葉の奥地の方なんで、言ってくれないですね。皆さん、どうですかね。
というわけで、本日のご予約は、ミップーの子育てうんちく教室と、今日はどんな感じです。最後まで笑顔でお聞きください。それだけ言わせてください。
どうぞ。
この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りしております。
噛んだ。なんか前もあったね。
前回も同じことやったよね。
ミップの回は毎回これがあると思ってください。
なるほどね。
はい、
で、声は戻しちゃうのかな。
いや、もうモーブリス、モーブリス。
そっか。
はい、というわけでいきます。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け。子供のいる方いない方、子供好きの方々、聞いといで横いで、ミップーの子育てうんちく教室第2回。
あー
おそらく局長がねシルコサンドを食べてむせてましたね。
むせてましたね。いやー私もさっきからすごいもぐもぐ食べてますけど、うん、美味しい、うん、
ということで、ね、ということで、
というわけで今回は子どもの常識の作られ方というお話を、
うん、
ちょっと前回前々回が難しい話が多かったので、うんうん、今日は可愛い話を中心に進めていきたいと思います。この間子どもに言われたんですよ、
うん、
永井先生どうしてお化粧してるのって、
うんうん、
で大人だからだよって言ったら、
うん、
その子が永井先生大人なの？じゃあ子供いるの？って
あー
このその子にとっては大人っていうのは子供がいる人のことを指してるみたいで、
うんうんうん、
永井先生子供いないんだったらまだ大人じゃないからお化粧しちゃダメよって言われたんですよ。超可愛くないですか？
可愛い可愛いけどちょっとムカつくな。
しかもこれちょっと続きがあって、うん、その後に他の先生に、
うん、
ねえ永井先生って可愛いよねって言っててでも永井先生が可愛いのはお化粧してるからなのよって言っててあーもうまあそれを置いといて、
うんうんうん、
でもその子の周りにいる大人っていうのはお母さんだったり、うんうんうん、あと私が働いてるところ私以外の人はみんな30から40代なんでお子さんがいるんですよっていう状況だったんで多分そういう風なそれが常識だと思ってたんですね。
なるほどね。
なんかありますよね子供の頃にこれが常識だと思ってたことって。
ある
ね、
うんうん、あるなんかまあ子供まではいかないんだけどうち学生の頃にあの霊柩車だっけ、亡くなった方を乗せて走る車があるじゃない、うんうん、あれを見た時に親指の爪を隠しなさいって言われません？
はいすいませんそれうちでは救急車と消防車
そうなの？
救急車消防車の時に親指を隠せって子供の頃から言われてた。
うち霊柩車
うちも霊柩車です、う
ん、で理由なんか理由はねよくちゃんとは聞かなくてただぼんやり覚えてるのはこの爪のね間からね入ってくるんだって、うん、でなんでか知らないけど親指なんだってなんか親指がなんか手の中で一番なんだろう一番使うし一番力があるから多分そこが壊れないように親指の爪を隠しなさいっていう、
うんうん、嘘うちほんと救急車とか消防車とかああいう音がで聞こえたら親指を隠せって、
そうしないと。ちなみに霊柩車音ないからさ
分かんないじゃんだ
ってパッて見たらハッてもうね見た瞬間ハッてや
るしかも霊柩車ってそんな出会わないし
本当、うん、うち青森にいた時めっちゃ出会ってたよ
本当、
東北だからか寒いからかなんだか分かんないけどだから自転車乗っててもさこうやってこうやってんじゃん普通にハンドルを握ってると想像してください、
はい、
こうあ来た こうだねわかるこの
あ
こう持ってたものあ来た
ハンドルの持ち方を瞬時にサッと変えて
へ
え場所によって違うのかな私ずっとちっちゃい頃からそれやってたから今でも消防署とか見ると無意識でやるよ条件反射でそれこそ
こっち来てからうち一回も霊柩車見てないな
そうそうあ霊柩車に出会う確率の問題もあるのかね
あるねえ、ゆいはゆいは
なんか子供の頃に信じてた話
サンタさん信じてるよ
よってことは今もか
サンタさんはいるんだよ枕元にプレゼント持ってきてくれるんだよサンタクロースさんはねえみんな、
ね、
サンタさんいるよね
ねえみんな
白いおひげで赤いお洋服着てて
でもサンタさんはいるよね実際にね
あのサンタフィンランドに
フィンランドにいるよ100人ぐらい、
うん、きっと私のところにプレゼント持ってきてくれるサンタさんもいると思うの
ちょっとサンタ検定っていうのがあって脅威が何センチ、ヒゲが何センチとか決まってるらしいよ
なんかその話は夢がないから嫌
多分フィンランドに航空券をきちんと送って出張費を支払えば来てくれるんじゃないですかね
あ、うん、多分そう手紙も送れるし
そうそう
もっともっと夢がないから嫌、うん、サンタさんはいるんだよ
なるほどね、ちなみにミップは、
うん、私子供の頃に長い間お風呂に入ってるとコンソメスープになるって信じてたんです
マジであ
れシーンとなった
ごめんそれ お母さんに言われたの
なんかさあの多分ねあの何ミップの家だけの話だよねきっとい
やああそうですねただ信じちゃってて本当に、
うんうん、
で小学校上がるぐらいの時に、うん、旗と考えたんですお風呂に長湯してたぐらいでコンソメスープになっちゃってしかもコンソメスープになるってことはその人は亡くなってるってことで亡くなってしまうというのはとても悲しい事件であってそんなことが多発してたまるものかって思って気がついたんです
はい、ね、質問です長湯って何分ぐらいですか、
はい、1時間ぐらい
あ
らちっちゃい頃は団地に住んでて、
うんうんうん、
すごいでっかい、うんうん、でその団地の奥さんたちが うちの旦那が長湯すぎてほんと出てこないのみたいな話してて、
うんうん、
あそんなに入ってたらスープになっちゃうわよねみたいなことを話してたんですよ、
うんうんうんうん、
でその頃私まだ3歳で、うん、それ聞いてへえ長湯したらスープになっちゃうんだって信じてて、
ね、
でしかもその後お父さんと一緒にお風呂に入った時に、
うんうん、
早く出ようよ早く出ないとスープになっちゃうよって言ってて、
なるほどね。
そっか。
しかもお父さんその時否定してくれなくて、
うんうん、
みたいな。
あー
へ
ー。でも真実に気がつくまで結構な時間かかったんだね。
かなりかかりましたね。
なるほど。あとね、これまあ言っていいのかわかんないけど、まあみんな大人だし、
うん、
あれだから言うけど、あのまあさっきね、あの子供いないんだったら大人って言っちゃダメだよみたいな話があったんだけど、
うんうん
う
ん、
うちね。小学これね本当にね小学校高学年ぐらいまでなんだけど、
うん、
子供を作るためにはさ、
うん、
まああるじゃないごめんねちょっとこうそこ濁すけど、
うんうんうん、
だからでもあるじゃない、
はいはい、
うちでほら女の子だったらわかると思うんだけれども3年生4年生ぐらいの時に体育の授業とかで女の子だけ集まって、
うんうんうん、
そういう勉強するじゃない。実は男の子知らないじゃん。
知らないね。
そう男の子その時なんかお外で遊んでるでしょ他のやつで、
うんうん、
で女の子それで見る時のビデオが大人の お母さんとお父さんが一緒にお布団に寝てて、
うん、
次の日おぎゃーみたいな感じのビッグだと分かる簡単に言うけど、
ね
う
ん、中略されてたんですね。
でもちゃんとそのなんか何がどうなってこうなってっていうのは映るんだけど、
うんうん、
まあそれで終わるのよ、
うんうん、
だからてっきりあお父さんとお母さんもしくは男の人と女の人が一緒に寝ればできるんだと思ったの、
うん、
分かる。だからただ普通に一緒のお布団でこうやってふーって寝てるだけでできるんだと思ってたの、
うんうん、
これはねほんとあだから あんなちっちゃい遺伝子はお布団の上をこうやって行くんだってほらほら思ってたの。
いやでも私もちっちゃい頃は、
うん、
ちっちゃいああいうやつは、うんうんうん、空気感染するんだと思ってました。
そうなんかでもそういうことよ。
まあでもそうだよね。そう思っちゃうよね。そういう映像見たらね、うん、
あれだからね良くないと思う逆に、
うん、
そうだよね。だってまだね月のものの説明とかから始まるよね。
そうだからうちは、うん、男の人と一緒の布団に入ることはすごい不潔なことなんだなと思ってそれからお父さんと一緒に寝れなくなった。
あ
これ本当にそれまではお父さんと一緒に寝てたのにもかかわらず、うん、もうそれからもうなんかこの人と寝たらなんかねそうなっちゃう、
まあね、
弟とも寝れなくなったし
あ
うちもう一人でお母さんとは寝れるけどみたいな異性じゃないし同性だから寝れるけどみた
いな。いやでも信じちゃいますよね。
うん、あれね、
まあ、突っ込んで
いいのかな。結構いると思うよ。結構いると思うよ。
突っ込んでいいのかな。いつ気づいた。
中2ぐらいじゃない。
なんで気づいた。
そこ突っ込んじゃ
う。ごめん。いや
それはねまあいろいろあるんだけどまあ、うん、どこのご家庭にも多分必ず一人3家族に1人はいると思うな。まあ目撃しちゃったわけですよ。
あーなるほどね。
あこれかーみたいな。うん、あこれによってかあーじゃあ男の人と普通に寝るくらいじゃ大丈夫だと思ってそこで納得した。
なるほどね。
なるほどね。
それまでは本当にずっと信じてた。中1とかも全然信じてたかな。
そっか、
まあ、こうやって子供の頃にいろんな迷信信じてたりして、
うん、
天才児の作り方っていうのがあって、
うんうん、
あんまり子どもの常識を持たせない方がいいっていう考え方があるんですね。
へ
え。だから赤ちゃん言葉も一切使わず、うん、大人に話しかけるように話しかけて子どもが間違って信じちゃったこともさらっと訂正しちゃえばいいよっていう育て方があるんですけど、
なんか冷たい感じするね。
うん、まあ、一回インプットされたことをもう一度インプットし直すのがこう子供の発達ではちょっと負担になるからっていう考え方で、
ね、
天才児の作り方っていうのがあるんですけどまあ読めないですよね。
ないよね、
うん、なんでそこら辺はやっぱり各ご家庭の教育方針とか、
うんうん、
そういうのでやってくれたらいいなと思うし、うん、ミップは個人的には子供の夢は大切にしたいです。
そうだね。
でもサンタさんはいるんだよ。
あでも
サンタさんはね。
あでもなんだこれ。なんだっけな。今何言おうとしか忘れたじゃん。ちょっとああ
はい以上ミップーの子育てうんちく教室でした。